15、可決した意見書、要旨。議会は12月25日の本会議で、7件の意見書を原案の通り可決しました。意見書とは、市の公益、市民の日常生活に関わる公共の利益に関する事項について、議会の意思として議決し、国会または関係行政機関に提出するものです。認知症施策の推進を求める意見書。国会及び政府は認知症施策の推進に向け、先の措置を講じるよう強く求めます。規1、国や自治体をはじめ、企業や地域が力を合わせ、認知症者やその家族を支える社会を構築するため、認知症施策を総合的かつ計画的に推進する基本法を制定すること。2、認知症の診断を受けた直後は相談できる人がいないことが多く、こうした空白期間でも本人が必要とする支援や情報につながることができるよう、認知症サポーターの活用やガイドブックの作成による支援体制の構築を図ること。3、若年性認知症支援コーディネーターの効果的・効率的な活動を推進するため、研修等の支援体制を整備するとともに、本人の状態に応じて就労継続や社会参加ができる環境の整備を進めること。4、全国規模の認知症の疫学調査と疾患登録に基づくビッグデータを活用し、有効な予防法や行動・心理症状に対する適切な対応等の発見に努めること。また、次世代認知症治療薬の開発、早期実用化や最先端技術を活用した早期診断法の確立を図るとともに、認知症者の心身の特性に応じたリハビリや介護方法の研究を進めること。提出先、衆議院議長、参議院議長、厚生労働大臣。義援金差し押さえ禁止法の恒久化を求める意見書。いわゆる義援金差し押さえ禁止法は、被災者の生活再建を支援するため、義援金の交付を受ける権利を譲渡したり、担保に供したり、差し押さえたりすることや、義援金として交付された金銭を差し押さえることを禁止した法律であり、平成23年の東日本大震災の際、住宅ローンなどの債務を抱えていても、義援金が被災者の手元に残るようにするため、議員立法で成立したものです。また、平成28年の熊本地震や、本年の大阪北部地震、西日本豪雨の際にも、国会会期中に速やかに法律が成立し、同様の法的な枠組みが作られました。このように、これまでは台風や地震など、災害発生のたびに、個々の災害に対応した次元立法とされてきた経緯があります。しかし、近年、我が国で発生している自然災害の頻度を考えると、災害が発生するたびに立法措置を取るのではなく、国会が閉会している間に災害が発生しても、常に対応が可能となるよう、恒久的な法律の制定が求められているところです。よって、国会及び政府は、早急に義援金差し押さえ禁止法の恒久化を図るよう強く求めます。提出先、衆議院議長、参議院議長、法務大臣、厚生労働大臣。無国籍問題の解消を求める意見書。国会及び政府は、無国籍問題の解消に向け、先の措置を講じるよう強く求めます。規1、強制認知調停の申し立てについては、受付等の際に家庭裁判所の窓口で、 不適切な対応がなされることのないよう指導するとともに、法務省及び裁判所のホームページの記載内容や申し立て書の書式等を改めること。2、関係府省庁からの通知等により、無戸籍状態にあったとしても、一定の要件の下で各種行政サービス等を受けることができるとされているが、そのことが地方自治体の職員にまで浸透しておらず、誤った案内がなされている事例が見受けられるため、窓口担当者を含め関係機関に対して無戸籍問題への理解を促し、適切な対応を周知徹底すること。3、嫡出否認の定訴権者を拡大し、出訴期間を延ばすよう手続きを見直すほか、民法第772条第1項の嫡出推定の例外規定を設けるなど、新たな無戸籍者を生み出さないための法改正を検討すること。提出先、衆議院議長、参議院議長、総務大臣、法務大臣。ソサイエティ 5.0 時代に向けた学校教育環境の整備を求める意見書。政府はソサイエティ 5.0 時代に向けた学校教育環境の整備のため、先の措置を講じるよう強く求めます。期1、2018年度から2022年度まで講じることとされている地方財政措置について、地方自治体において ICT 環境整備に活用されるよう周知徹底するとともに、より使い勝手の良い制度にするなど、一層の拡充を行うこと。2、ICT を活用した教育を推進するため、教員や児童、生徒の ICT 利活用を援助する役割がある ICT 支援員の配置が進むよう、周知徹底するとともに、教員向けの研修等の充実を図ること。3、校正に個別最適化された学びを広く実現するため、学校現場と企業等の協働により、教育現場において効果的に活用できる未来型教育テクノロジーの開発、実証を行い、学校教育の質の向上を図ること。提出先、総務大臣、文部科学大臣、経済産業大臣。セクシャルマイノリティに対する差別の解消と共生社会を実現するための法整備を求める意見書。セクシャルマイノリティ、性的少数者は我が国において LGBT と総称されることが多く、未だ否定的に捉えられ、日常生活や就職活動をはじめ、職場、学校などの社会生活において差別的な扱いを受けることが少なからずあります。その上、セクシャルマイノリティは周囲に悩みを相談しづらいことから、自殺のリスクが高いと指摘されています。しかし、世界を見ると先進7カ国のうち、我が国を除く6カ国で同性婚やパートナーシップ制度が導入されています。近年では、2017年にオーストラリアで国民投票が実施され、賛成が過半数を超えた結果、同性婚が法制化されています。一方、我が国においても多様なパートナーの認証制度を始めた地方自治体があり、日常生活や社会生活を営む上での不利益を解消しようとする取り組みが進んできているところです。このように、一人一人がそれぞれの違いを当然のこととして受け入れ、多様な生き方を認め合える社会を実現することは、すべての人がその個性と能力を十分に発揮することができる、活力ある社会の形成にも寄与するものと言えます。よって、国会及び政府は、公的書類における不必要な性別欄の撤廃や、性別変更要件の緩和等の 性同一性障害特例法の見直しなど、セクシャルマイノリティが差別的な扱いを受けないための措置を講じるとともに、セクシャルマイノリティの存在を踏まえた共生社会を実現するため、現在提出されている性的指向または性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案を可決するよう強く求めます。提出先、衆議院議長、参議院議長、法務大臣、厚生労働大臣。学童保育における職員配置基準の堅持等を求める意見書。政府は働く保護者に代わって小学生の放課後を守る放課後児童クラブ、本市では留守家庭児童会室、いわゆる学童保育について職員配置数や資格を定めた国の基準を事実上廃止する方針を打ち出しました。これは子どもの安全確保や保育の質の向上を願う保護者、職員らの運動で導入された全国一律の基準をなくすものです。この現行基準は2015年に施行されたもので、1教室に原則2人以上の職員を配置すること、そのうち1人は保育士や社会福祉士等の資格を持ち、かつ都道府県知事が行う研修を修了した放課後児童支援員とすることなどを定めるとともに、各地方自治体が従うべき基準となっています。しかし、政府は職員確保に苦しむ地方からの提案を口実に、従うべき基準を拘束力のない参酌すべき基準に変更する方針を表明しました。変更後は地方自治体が条例改正を行って、職員数等を自由に決められるようになり、現行の放課後児童支援員の資格のない職員が一人で学童保育を担うことも可能になるため、こうした基準緩和に対し、保護者や職員からは保育の質の低下を懸念する声が出ています。そもそも学童保育においては、現行基準の施行以前から賃金の引き上げなど、労働環境の改善が求められていましたが、政府はその願いに正面から答えないまま、1教室1人の配置を可能にすることなどで子どもの受け皿を拡大させるとし、来年の国会に関連法の改正案を提出するとしています。これが可決されれば、本市を含め全国の地方自治体で学童保育を担う職員の確保に苦慮する中、各自治体の判断次第で専門性を持たない職員が一人で多くの子どもと関わることも起こり得ます。子どもにとって安全安心な場所を保障するためには、一人一人の子どもを理解し、専門性を持った職員の複数配置が不可欠であり、今回の方針は到底容認できるものではありません。よって、政府は学童保育において職員の配置基準を堅持するとともに、職員の処遇改善を図るための支援拡充を行うよう強く求めます。提出先、厚生労働大臣。中学生チャレンジテストの廃止を求める意見書。大阪府は2015年度に独自の中学生チャレンジテストを導入し、その結果を高校入試の内申書の評定に利用していますが、教職員や保護者、教育関係者から以下の大きな問題点が指摘されています。第一に、中学3年生ではチャレンジテストの結果を活用し、各学校の内申書の評定平均が決定されるため、学校によって内申書の評定に差がつき、高校入試が不公平になること。第2に、中学1、2年生ではチャレンジテストの結果を活用し、大阪府教育委員会が評定の範囲を示すため、 各学校で評定の変更を余儀なくされること。第3に、実質上チャレンジテストによって内申書の評定が決定されれば、チャレンジテストが高校入試と同様の重みを持つことになり、高校入試の前倒しになること。ひいては人格形成の場である学校がテスト勉強中心の場となり、子どもたちを中学1年生から過度の競争に駆り立てるなど、本来あるべき中学校教育の姿が大きく歪められること。このようにチャレンジテストは大阪府の教育に重大な悪影響を及ぼす懸念があります。また文部科学省は、調査書、いわゆる内申書は、高等学校等の入学者選抜のための資料として作成されるものであり、生徒の平素の学習状況等を評価し、学力検査で把握できない学力や、学力以外の生徒の個性を多面的に捉えたり、生徒の優れている点や長所を積極的に評価し、これを活用していくという趣旨のものです。としているため、チャレンジテストは、内申書の趣旨自体を失わせるものといえます。よって、大阪府は中学生チャレンジテストを廃止するよう強く求めます。提出先、大阪府知事。